This is a troubled world.
世の中には問題があふれています。あらゆるところで不和と災難が見られます。人類そのものが脅かされているように思える時もあります。自然災害と同様、不正直、残忍さ、不誠実といった人の引き起こす悲劇もまた多大な損害をもたらしています。この時代を見して主はこう言われました。天が震え、地も震えるだろう。そしてひどい患難が人の子らの中にあるが、私は自分の民を守ろう。この約束は大きな慰めを与えてくれるでしょう。災難によって穏やかな日々さえもが完全に乱されたとしても、いつまでも打ちひしがれている必要はありません。災難は自分の義務を思い出すように促し、神への義務感を自覚させ、自分の義務の道にとどまらせてくれるのです。第二次大戦中のオランダでキャスパーテンブームとその家族は、ナチスから追われていた人々を自宅にかくまっていました。それは彼らがクリスチャンとしての信仰を実践する方法でした。隠れ家を提供したことで、家族のうち4人が命を失いました。コリンテンブームと姉のベッツィは、悪名高いラベンズブルック強制収容所で悪夢のような数ヶ月を過ごしました。ベッツィはそこで亡くなり、コリーは生き延びました。二人はラベンズブルックで、神は人を許せるように助けてくださることを学びました。戦争の後、コリーはこのメッセージを人々に伝えようと決心します。ある時、彼女は戦争被害に苦しむドイツの人々に向けて話をしました。神は許したもうというテーマでした。その時、コリーの忠実さが彼女に祝福をもたらしたのです。ある男性が近づいてきました。コリーは彼が収容所で最も無慈悲な看守の一人だったことに気づきました。彼は言いました。ラベンズブルックについて話されましたね。私はそこで監視をしていました。でもその後でクリスチャンになりました。その人は自分が行った残酷な仕打ちについて神に許しを求め続けていたことを話し、手を差し出してコリーに尋ねました。私を許していただけないでしょうか。彼女はこう言って語っています。彼が手を差し出して立っていたのは、ほんの数秒に過ぎなかったでしょう。しかし、それまでの人生で最も難しいことを求められ、葛藤していた私には何時間にも思えました。神は許したもうというメッセージには、自分を傷つけた人々を許すという条件がついているのです。私は祈りました。お助けください。手を差し出せますように、大きな一歩が踏み出せますように、許す気持ちをお与えください。私は差し出された手にぎこちなく機械のように自分の手を当てました。その時信じられないことが起こりました。肩から電気が走り、腕を伝って繋いだ二人の手に流れ込んだのです。癒しのぬくもりが体全体に溢れているようで涙が溢れました。あなたを心から許します、兄弟。私は泣きながら言いました。かつての看守とかつての囚人は長い間手を握り合っていました。その時ほど神の愛を強く深く知ったことはありませんでした。悪を避け、良い人生を送り、明るい一日を過ごせるように努力し、神の戒めを守るなら、悲劇に見舞われたとしても事態は好転し続けるでしょう。救い主は道を示されました。主はゲッセマネ、十字架、そして墓から勝利のうちによみがえり、人類に命と希望をお与えになりました。この世におられた時と同じように、主は今も私に従ってきなさいと告げておられます。トーマス・S・モンソン大官長はこのように勧告しました。自信を持って堂々と生きたいのであれば、人のために何かをしなければなりません。主の御心にかなった人となり、身元に戻って天の御父と住みたいのであれば、戒めを守り、救い主に倣って生活しなければなりません。そうすることによって、永遠の命という目標に到達できるだけでなく、この世をさらに豊かでより良い世界にすることができるのです。それは義務を果たして生きることで行うことができます。聖書には次のような霊感あふれる言葉が記されています。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべて人の本分である。義務とは何でしょうか？私が語る義務とは、行うように期待されていること、なるように期待されている人物のことです。 それは個人と地域社会に求められている道徳的な責務であり、正しく真実で称賛すべき事柄です。義務は完全を要求しませんが、勤勉さを求めます。ただ法律に沿うというだけでなく、道徳にかなった事柄です。地位や位の高い人だけが関わるものでもありません。むしろ個人の責任、誠実さ、勇気の土台となるものです。義務を果たすことは、信仰を示すことです。モンソン大官庁はこう語りました。私は義務という高潔な言葉が好きで大切にしています。イエス・キリストの教会の会員にとって、義務の道とは日々の生活で制約を守ることです。私たちは誰に対して、また何に対して義務を負っているでしょうか。まず、私たちは永遠の父なる神に対して義務を負っています。御父は救いの計画の創始者であり、天地を形作られたお方であり、アダムとエヴァの創造主であられます。真理の泉であり、愛を体現されたお方であり、贖いが存在する理由であられます。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は言いました。私たちの所有するあらゆるものは神から来ています。私たちは内側も外側も命のない粘土の塊に過ぎません。命、英知、知恵、分別、判断力など全ては神が人の子らにくださった賜物です。神は体力と精神力を与えてくださっています。全ての人は全能の神に対し、自分の存在について、また自分の内にある神の特質に似た全ての特質について、恩を受けていることを心の奥底から感じるべきです。英知、人は神の恩子、主イエス・キリストに対する義務を果たさずに、父なる神への義務を果たすことはできません。主は贖い主であり、王であられます。御父と御子は別個のお方ですが、目的において一致しておられます。お一方を崇めるには、もう一方、お一方を敬う必要があります。なぜなら人はキリストの皆により、また皆を通じてのみ任された義務を完全に果たすことができると御父が定められたからです。神への義務を果たす男性、女性、少年、少女は互いに対して、また家族、教会、国家、そして自分に託されているすべてのものに対して義務を果たすべきだという思いに駆られます。彼らは才能を伸ばし、法律を守る善良な人となる義務を負います。そして謙遜で、従順で、容易に勧告に従うようになるのです。節度があるので、私欲に打ち勝ち、従順であるので、勤勉になります。平安が彼らを負います。市民は忠実になり、慈悲に富んだ地域社会が築かれ、隣人は友となります。天の神は喜ばれ、地には平和が満ち、この世はより良い場所となるのです。危機の最中にあるとき、義務の道をどのように知ることができますか？祈りによってです。祈りこそ知識への確かな道であり、天へと通じる命綱です。使徒ペテロは言いました。主の目は義人に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾く。謙遜に心から霊感によって祈りを捧げるとき、必要としてやまない神からの導きをいただくことができます。ブリガム・ヤングは勧告しました。人々は様々な問題を抱え、心配事や問題が山積し、心を乱されることがあります。けれども私たちの良識に照らしてみれば、祈る義務があることがわかります。イエスは教えておられます。あなた方は誘惑に陥らないように常に目を覚ましていて祈らなければならない。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願っているからである。だからあなた方は私の名によって常に父に祈らなければならない。与えられると信じて私の名によって父に求めるものは正当であれば見よ、何でもあなた方に与えられる。あなた方の祭司が祝福を受けるようにあなた方の家族の中で私の名によって常に父に祈りなさい。祈りを効力のあるものとするには、祈りを天の計画と一致させなければなりません。信仰の祈りはそのような一致があるときに実を結びます。またこの一致は、祈りが聖なる御霊によって促されるときにもたらされます。御霊は私たちが何を求めるべきかを示します。この霊感による導きがなければ、私たちは悪い求め方をし、御心ではなく自分の思いを求めてしまいがちです。 祈るときに聖なる御霊の導きを受けることが大切であるように、祈りの答えを受けるときも同じ御霊に照らされなければなりません。そのような祈りが天の祝福をもたらします。御父は求めない先から私たちに必要なものをご存知であり、真心からの祈りに応えてくださるからです。結局、次の約束を与えてくださるのは御父なのです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。私たちの義務の道は、永遠の父なる神と御子イエス・キリストへの完全な信仰と祈りの力によってはっきりと示されることを証しします。これは神を愛し、神の戒めを守りたいと願うすべての神の子供たちが歩むべき道です。この道によって若者は自分で何かを達成し備えることができます。成人は信仰と決意を新たにすることができます。この道によって年配の人は義にかなった状態で最後までの道のりを見定め耐え忍ぶことができるのです。義務の道により全ての忠実な旅人は主の力をまとい日々直面する悪から守られ、ことの期するところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ。これは全て人の本分であるという知識を与えられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。